最後の火の池という題で、お話ししたいと思います。これはとても大事なトピックで、ある人にとっては神様のイメージが変わる、内容になっているかもしれません。天国を皆さん信じてはいると思うんですが、地獄というものはあるのかどうか、そして愛の神は、罪人をこの地獄に放り込んで永遠の拷問にかけるかどうか、こういうことを考えたいんです。このことをまず全体像を見るために短い動画をお見せしたいと思います。親、ひどい親でしたね。神様はこういうお方でしょうか。しかし不思議なことに、キリスト教会は神様をこういうイメージで見ることがあるんです。つまり罪人を、出来の悪い人間を攻めくの拷問の中に入れて、そして永遠にそこで苦しめようというんです。聖書の中に確かに地獄という言葉がたくさんあります。ですから、地獄の存在を私たちは否定できないかもしれません。しかし、人々はこの地獄について2つのポイントで誤解しております。まずはじめに、どのくらいの期間この地獄の火が燃えるのかということ。2番目に、いつこの地獄の火が燃えるのか、この2つです。どのくらいの期間地獄の火が燃えるのか、もう一つは、いつ地獄の火が燃えるのか。このことで、ほとんどのキリスト教会は誤解をしております。サタンは初めから神様の愛を人々に疑わせようとして巧妙な戦術を取ってきました。もうエデンの園から始まっていました。それはどういうことかというと、人間に、不服従を勧めました。神様の言うことを聞かなくても大丈夫だと。この実を取って食べなさいと。食べても死なないから。不従順でも死なないということを、蛇は、サタンは約束しました。そして、人間は死ぬことはできないという、そういう嘘をつきました。一旦人間は不したということを、信じ込ませると、今度はサタンは、悪い人間は永遠の責め苦の中で永遠に苦しみながら生き続けるという嘘を今度はついたんです。そしてその結果、神様ってひどいなぁというふうな思想が人々の中で生まれたんです。そして、神様に対する愛、そして、信頼を、揺るがされて、そしてある人々はもう何年も何十年もキリスト教会に通っていながら、よく考えた末、やっぱり神は愛の神じゃない、聖書はただの教会が献金を集めるために作り出した、人間が考え出した書き物だ、そういう結論に、信仰が崩れてしまって、そして教会を離れて、キリストを離れて、神様を愛さなくなっていったんです。こういう人たちがたくさんいるということを我々、気がつかなければいけません。どれぐらいこの教えが普及しているかといいますと、カトリック教会では、公共要理というこの書き物があって、その中で地獄とはどのようなところでありますかということで、そして答えているんですが、地獄とは悪人が、天使に捨てられて悪魔と共に ついなく苦しむところであります。もう限りなく終わることのない苦しみを経験するんだというんです、悪人は。で、宗教改革者であったルターのルーテル教会でさえも、このようなことが書かれています。永遠の使徒は何ですかという質問に対して、神の祝福から除かれることと、地獄で体と魂とに受ける恐ろしい限りない苦しみですというふうな、考えを持っております。だからといってルターの宗教改革が間違っていたということではないんです。ただこの点についてまだ、彼らには、光が開かれてなかったんです。そして改革派教会、長老教会が採用しておりますウェストミンスター大教理問答という本がありまして、その中には来世における罪の刑罰とは何であるか、答えとして、来世における罪の刑罰とは楽しい神の御臨在から永久的隔離と永遠に地獄の火の中で間断なく受ける魂と体との最も悲痛な苦悶である、とこういうことで、この伝統的な保守的なキリスト教会がこの永遠の責め苦節を説いて信じているんです。そしてよく考える人たちはそれでつまずくわけです。実は私自身も小学校4年の時に、嘘をついたら地獄へ行くってよと言って脅かされて、クリスチャンになりました。人に自慢できるいい話ではないんですが、それが実際でありました。しかしだんだんなぜ神様を愛すべきか、人間が生かされている、作られた目的は何であるか、そういうことを知ることによって、教えられることによって動機も変わってきました。しかしまだ多くのクリスチャンたちはこの神に対する愛から教会に行くのではなく、恐れから滅びたくないという、痛い苦しみに永遠に会いたくないという、そういう思想から、教会に行っている方もいらっしゃるかもしれません。本人たちはそういうつもりではないんですが、そういう思想が入っているということは必ずそういうふうな影響を受けているはずです。次に、聖書はどのようにこの地獄というものを教えているんでしょうか。火の池という言葉あります。これはどういうものなのでしょうか。そういうことを、一つ一つ考えていきたいと思います。悪人の滅びの実例となる二つの町は何という町ですかという質問、答え、第2ペテロ2:6、またソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処し、不信仰に走らせようとする人々の見せしめとし、昔ソドムとゴモラはサタンによってではなく神様によって滅ぼされました。ある人たちはこの永遠の責め苦節を毛嫌いするあまり極端に言ってしまって、神様は滅ぼさないという思想にまで行くんです。これを、普遍救済説といって、あるいは普遍救済論といって、全く反対の方向に行くんです。聖書の真理はこの間のどこかにあるはずです。2番目質問、いつ地獄の火で悪人が滅ぼされますか。多くの人たちは今地獄の火で苦しんでいるんだと、悪人はそういうふうに考えるんです。しかし第2ペテロ2:9-10、こういうわけで主は不義な者どもを罰するために裁きの日まで止めおくべきことをよくご存知なのである。皆さんの口語訳見てみると、こういうふうには理解できないはずです。禁定訳じゃないと分かりにくいんです。 今急いで書けない人は、あの後でサンライズミニストリーさんにお願いしますが、あのこれのスタディガイドを作りましたので、これダウンロードできるようにしておきます。細かいその聖句、禁定訳では何て言ってるか、そういうものを確認していただきたいんです。話は戻りますが、いつ悪人が滅ぼされるかというと、裁きの日まで、つまり裁きの日に、悪人は滅ぼされるんですが、まだ彼らは滅ぼされておりません。今は留め置かれているんですって、留置されているというんです。ヨハネ12-48には、私の語ったその言葉が終わりの日にその人を裁くであろうとイエス様はおっしゃいました。マタイ 13-40-42、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。皆さん、この例え話覚えていらっしゃいますか。毒麦抜きませんでしたね。放っておいた。最後の収穫の時まで。世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使いたちを使わし、不法を行うども行うものと取り集めて炉の火に投げ入れさせるであろうと。3番目質問、もし死んだ悪人がまだ地獄にいないのなら、どこにいるのでしょうか。ヨハネ 5-28-29、墓の中にいる者たちが皆神の声を聞き、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえってそれぞれ出てくる時が来るであろう。その時まで悪人は地獄やら煉獄やらそういうところにいるのではなくて、墓の中にいるんです。ヨブ記 21-30-32、これは、禁定訳じゃないとこれも分かりにくいので、ぜひこれを後で参考にしてください。悪人は滅びの日まで留め置かれる。彼は墓へ連れて行かれ、墓に残る。そう書いてあります。皆さんも、口語訳と比べてみてください。4番、罪の報いまた刑罰は何でしょうか。ローマ 6-23、罪の支払う報酬は死である。死を受けるんです。全人類に与えられている2つしかない選択は何でしょうか。ヨハネ 3-16、最も有名な聖句です。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。滅びるか永遠の命か、この二つです。滅びるというのは、地獄で永遠に苦しんでいるこの状態を滅びとは言いません。滅びるというのは、亡くなるという意味です。完全に亡くなるということです。この永遠の責め苦節においては、この悪人たちは永遠の命を持っているんです。御子を信じる者は、滅びない。そして永遠の命を得る。滅びか永遠の命か、この二つのうちのどちらかだけです。6、悪人は地獄の火の中でどうなるのでしょうか。詩編 37-10-20、悪しき者はただしばらくで失せ去る。しかし悪しき者は滅び消え、煙のように消え失せる。亡くなるということです。亡くなる。マラキ 4-1-3、 見よ、炉のように燃える日が来る。その時悪を行う者とは藁のようになる。 その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さない。またあなた方は悪人を踏みつけ、私がことを行う日に彼らはあなた方の足の裏の下にあって灰のようになると万軍の主は言われる。ここで物理的に考えてみたいと思うんですが、この悪人が燃えるというのは物理的なことでしょうか、霊的なことでしょうか。これは物理的なことです。世の終わりに起こる物理的なことです。ソドムとゴモラも物理的なことでした。ポンペイってご存知ですか。ポンペイ、イタリアにあったポンペイという、あれも物理的に一瞬にして、亡くなりました。皆さん、燃えるという燃焼という現象をそもそも考えていただきたいんです。これは酸化です。酸素と物質が結合してだんだん結合した結果、気化してなくなっていって、残ったものが灰です。もし永遠に燃えなければいけないとすれば、これは一体どういうことかと言いますと、燃えても燃えてもまた神様が奇跡を犯して、この燃える物質を作り続けなければいけないんです。燃えるということは、皆さん経験でもわかると思いますが、マッチをつけて上に向けてみてください。消えますよ、しばらくすれば。灰になります。もう燃える物質がなくなるから。悪人が永遠に燃え続けるということは、神様が滅ぼしては作って、これ何千年も何億年も何兆年もやるんでしょうか。神様がこういうお方、こういうご品性なんでしょうか。考えてみてください。おかしい教えです。愛の神がこんなことをわざわざするんでしょうか。やったとしてそれに何の益があるんでしょうか。7番、地獄の火はどんな場所にありますか。ある人たちは地下にある、マグマのところにあるとか、いろんな説があるんです。黙示録20-9、彼らは地上の広いところに登ってきて、生徒たちの陣営と愛されていた都を等包囲した。すると天から火が下って彼らを焼き尽くした。これは千年紀の後の話ですが、この地上が火の海になるんです。第2ペテロ3-10、しかし主の火は盗人のように襲ってくる。その火には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼け崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。8番、悪魔は地獄の火を司るのでしょうか。皆さん、悪魔 の絵を見たことありますか。時々、どこから来たか分かりません、ギリシャ神話なのか分かりませんが、大きなフォークみたいなのを持っているサタン、これは地獄で苦しんでいる人たちをきちんと焼けるように出てこようとした押し込むための道具なんだそうです。本当にこういうことがあるんでしょうか。サタンが地獄の一番偉い人で管理して司っているものなんでしょうか。黙示録20-10、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。司るどころか本人が投げ込まれているんです。9番、地獄の火は消えるでしょうか。禁定薬、身を温める炭はなくなり、またその前に座るべき火もなくなる。先ほども話しましたが、火というものは燃えているともうだんだん物質が、燃える物質がなくなれば火もおのずとなくなるものです。ですから火はそれだけでは存在しえないんです。燃えるものがなければいけない。だから炭はなくなって、そして火もなくなる これが自然現象です。体も魂も両方とも地獄で滅ぼされますか。ある人はこの地獄というのは霊的なもので、魂だけがこう苦しんでいるんだと、体は燃えないんだと考えるんです。しかしイエス様は何とおっしゃっているんでしょうか。マタイ 10-28、 また体を殺しても魂を殺すことのできないものども恐れるな、むしろ体も魂も両方とも地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。地獄というのは物理的なものでもあるんです。実際に11、誰に対して地獄の火がつけられる、燃やされるんでしょうか。マタイ 25-41、呪われた者どもよ、私を離れて悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。悪魔のためにこの火は準備してされているんです。そしてこの罪は悪を焼き滅ぼすために神様は用いるものであるんですが、もし我々が悪から離れなければ、我々も一緒に悪と一緒に焼き滅ぼされてしまうのです。神が悪人を滅ぼすことについて聖書はどのように言及していますか。神様は悪人を滅ぼすということ、これは喜んで神様はなさっているんでしょうか。イザヤ 28-21、 主は憤られてその行いをなされる、滅ぼす行いをなされる。その行いは類のないものである、神様にとっては珍しいことだというんです。またその技をなされる、その技は異なったものである。神様にとってはこの滅ぼしの技というのは異常なことなんです。しかしなさいます。消えない火という聖句があるんです。そういう言葉があります。これどう説明できるでしょうか。聖書に消えない火とあるじゃないですか。マタイ 3-12、 また身を手に持って内場の麦を振るい分け、麦は蔵に納め、殻は消えない火で焼き捨てるであろう。ここに書いてあるじゃないですか。消えない人。ですから、この地獄というのは永遠に続くものじゃないんですかと。しかし聖書は聖句をもって説明されるべきなんです。エレミア 17-27、 しかし、もしあなた方が私に聞き従わないで、安息日を聖別して守ることをせず、安息日に荷を携えてエルサレムの門に入るならば、私は火をその門の中に燃やして、エルサレムの諸々の神殿を焼き滅ぼす。その火は消えることがない。この言葉はエレミアによって予言された言葉ですが、エルサレム滅亡の前に予言された言葉でありました。そしてここに、その火は消えることがないと表現されております。それから数百年後、実際にネブカデネザルがエルサレムに攻め上ってきて、そして列王記下 36-19-21、 神の宮を焼き、エルサレムの城壁を崩し、そのうちの神殿をことごとく火で焼き、これはエレミアの口によって伝えられた主の言葉の成就するためであったとありますが、エレミアは先ほどの聖句に戻りますが、その火は消えることがないと言いました。今エルサレムは燃えているでしょうか。燃える物質がある間は消えないんです。しかし火はそれだけでは存在しえません。相手が燃え尽きたら火もなくなるものです。しかし相手がある間は決して消えることがない火であるんです。確実に滅びが迫ってくるということです。 永遠の日という言葉もあります。これは終わりのないという意味ではないんですか？ユダ一章の7節、ソドムゴモラも周りの町々も永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされていると書かれています。ソドムとゴモラ、今も燃えていますか？今は灰になっているそうです。灰になるともう燃えるものがもうなくなった状態です。しかし聖書は永遠の火という言葉をこういうふうに使うんです。決して消えない。何が永遠かというと、その結果が永遠だということです。この教会がもし燃えたら、同じ教会はもう存在しません。その火は、火の結果は永遠に影響を及ぼすものです。ソドムとゴモラもこの永遠の火によって焼かれた後はもう永遠に存在することはできません。黙示録20の10が、悪人は世々限りなく苦しめられると述べていますが、これは終わりのない時のことを示していませんか？黙示録20の10を見てみたいと思います。確かにこのように書かれております。そこには獣も偽預言者もいて、彼らは世々限りなく日夜苦しめられるのであると。これは世々限りなくというのは forever という言葉です。 forever、 聖書の中で forever という言葉をあちこち見てみたいと思います。どういう使われ方をしているのか。ヨナ、大きな魚に飲み込まれて、そしてあ想像を絶する気持ち悪さでしょだったでしょうね。大きなこの胃袋の中で、部屋じゃないでしょうね、もう体がもうむちゃむちゃしたこの壁にこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃされて、もしかしたらイカもいるかもしれない、なんかカニもいるかもしれない、こんな真っ暗な気持ち悪いところ、もう生きた心地がしないところ、こういうところには5分いるだけで長く感じるはずです。その胃袋の中でヨナはこのようなお祈りをしたんです。地の抜きの木はいつも私の上にあった。このいつもという訳された言葉は、近定訳で見ると載せてありますが、ここに forever という言葉です。ヨナは永遠に胃袋にいましたか？どれぐらいいました？ヨナ 1-17 に、ヨナは3日宮その魚の腹の中にいたと書かれております。今の英語でも forever という言葉を、もう長い時間という言いたいときに forever、いつまでもぐずぐずやってることを It takes forever、 こんな言い方します。 forever というのは常にという意味です。出エジプト記21-6、その主人は彼を神のもとに連れて行きと、あるいは柱のところに連れて行って、主人は霧で彼の耳を差し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに使えるであろう。ちょっと残酷なことですけども、しかしここでも forever という言葉が使われておりますが、いつまでもと日本語では訳されております。この forever という言葉はここでは奴隷の一生を表していました。永遠に何千年も何兆年もという意味ではないんです。それから forever という言葉、10世代という意味もでも使われることがありました。申命記23-3、アンモン人とモアブ人は主の回収に加わってはならない。彼らの子孫は10代までも、いつまでも、これフォーエバーです、主の回収に加わってはならない。まだ他にも例があります。サムエルがまだ幼かった時、 母親であるハンナは、この子を乳離れするまでは神殿には行かないようにしておりました。サムエル記上 1-22、 しかしハンナは登って行かず夫に言った、私はこの子が乳離れしてから主の前に連れて行っていつまでもそこにおらせましょう。ここもフォーエバーです。ここでのフォーエバーはサムエルの一生という意味です。1章の28節に、それゆえ私もこの子を主に捧げます、この子は一生の間主に捧げたものです、こうハンナは言ったんです。罪と罪人が滅ぼされた後、イエス様はご自分の民のために何をなさいますか。答え、第2ペテロ 3-13、 しかし私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。先ほど火の池は地上にあると言いましたが、この火の海が新しい地になるって神様はおっしゃっています。黙示録 21-4、 人の 目から涙を全く拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。永遠の攻め句の中で地獄がもし存在しているならば、そこではみんな泣き叫んで死ねないで苦しんでいるわけです。しかし黙示録の 21-4 を見ると、宣伝期の後はもはや痛みがないって言うんです。この聖句と永遠の攻め句とどう調和させるんでしょうか。涙も全くないって言うんです。叫びもないって言うんです。罪の問題は再び起こるでしょうか。ナホム 1-9、 禁定訳ですか。苦悩は二度と起こらない、患難重ねて起こらず、もうこの問題、火の池に問題全部焼かれてしまって、もうすべてが解決した状態であります。イザヤ 65-17、 見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する、先のことは覚えられることなく心に思い起こすことはない。物理的に火の池は焼くだけではなくて、我々の心からも罪を取り除いてくださいます。最後の質問ですが、ヨブはどのような鋭い質問を投げかけていますかということなんですが、これも禁定訳じゃないと分かりません。ヨブ 4-17、 人は神以上に正しくありえようか。もう当たり前といえば当たり前ですが、人は神以上に正しくありえようか、この問題についてちょっと考えてみたいんですが、皆さんに子供がいるとして、この子供が凶悪犯罪者になったとしましょう。殺人鬼で、この子供が、たくさんの犯罪を犯しました。親として皆さんはこの子が刑罰を受けることを望むでしょうか。望むと思います。ではこの子が一日でも苦しい火の海の中でぐつぐつぐつぐつ、この悪いことをしたペナルティとして燃える火の中に入れることを望むでしょうか。これは望まないと思います。人間でさえ自分の愛する者が苦しむのを見たくないのであれば、 我々よりも正しい神様は、そういうことを願うわけがありません。最後にこの問題にも触れたいと思います。よくこの例え、金持ちとラザロの例え、これはこの例え話は人が死んだらすぐ地獄へ行くことを教えてるんじゃないかということで、この例え話が用いられます。しかし文脈をしっかり捉えないといけないです。イエス様はこれは例え話を語っておられたんです。例え話を時義的に捉えてはならないこともあるんです。失われた一匹の羊の例え話をしたからといって我々は羊でしょうか。我々は失われた銀貨だからといって我々は銀貨でしょうか。ここでイエス様が金持ちとラザロの例え話を通して教えようとしておられたことは、この金持ちはユダヤたくさんの御言葉の祝福を受けた、御言葉というご馳走を神様からたっぷりもらった金持ちに例えられていたんです。そしてその真理をいただいていない、十分にいただいていない異邦人たちはラザロによって霊障されていました。パリサイ人たちは高慢になって、自分たちは恵まれていると言ってその祝福を我が物だけにしようとしていたんです。それを見責しようとなさってイエス様はこの例え話をしたんです。そして、永遠の運命が決定したらもう超えることのできない淵ができてしまう、だから今のうちに心を悔い改めなさいとユダヤ国民にイエス様は教えたかったわけです。あるいはキリスト教会に教えたかったわけです。しかしこのポイントから外れて、人は死んだらすぐ地獄へ行くというふうな捉え方をすると誤った見解を持ってしまうわけです。他の聖書の他のものと聖句と調和しない教理を作ってしまう、サタンの教理を作ってしまうんです。もしこの例え話を時義的に捉えるならば、いろんな矛盾が出てきます。例えば、救われた者は皆アブラハムの懐に行くんでしょうか。この例え話にあるように、アブラハムは神様でしょうか。天国にいる人と地獄にいる人が互いにお話ができるんでしょうか。地獄で燃えている人の舌を水で冷やすことができるんでしょうか。アブラハムは誰が救われ誰が失われるかを決定する、そんな権限が、神様のような権限があるんでしょうか。我々はアブラハムに祈るべきでしょうか。このことについて目を開いていただきたいんです。この例え話は決して永遠の責め苦を教えるための例えではないということ。エデンの園で、園の中央に二つの木があったではありませんか。善悪を知る木と命からも取って食べていい、命の、善悪の木と、善悪を知る木と命の木が二つありました。そして罪を犯した後、神様はこうおっしゃったんです。アダムがこの命の木からも取って食べて永久に生きるかもしれない。そうなってはいけない。罪人が永遠に生きては不幸になってしまう。だから神様は何をなさったか。創世記 3-24 節、神は人を追い出し、エデンの園の東にケルビムと回る炎の剣とを置いて命の木の道を守らせられた。つまり 罪人が永久に生きないように神様はご配慮してくださったわけです。罪人は必ず滅びるものです。永遠に生きてはその人にとって不幸になるために、愛の神は決してそういうことをお許しにならなかったわけです。やがてこの地球は千年期を迎えようとしておりますが、千年期の始めと終わりにこの地上は火の池になります。最後の火の池です。地獄というのはその時初めて存在するものであります。今存在するものではない。そして千年期の始めも火の海になり、そして千年期の後も、火の海になります。千年期の初めの火の池によって死ぬの死は第一の死にしか過ぎません。しかし千年期の後の火の海によって死ぬ者たちは第二の死を経験するのであって、そして第二の死を経験する者は復活することはありません。完全に消え去るということです。これが聖書の教える地獄であります。神様は長々と人を苦しめようなどとは思っておりません。一瞬のうちに全くなかったかのようにしてくださって、そしてみんなが全宇宙が神様を賛美するようにご配慮してくださっているのです。滅びる者も救われる者も皆神は愛なりと言って最後を迎えるのであります。新エルサレムがこの地上に降りてきて新しい天と新しい地を作りますが、その都には中央に川が流れて、その両側には命の木がまたあるというんです。そして救われる者たちはこの命の木に預かる特権が与えられる、永遠の命が与えられるというんです。ヨハネ 3-16、 先ほども読みました。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。我々の選択はこの二つしかありません。ヨハネ第一の手紙 4-9、 神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちの神様に対する愛はこの永遠の責め苦の教えによって邪魔されてはなりません。これはサタンの教理であります。聖書はそのようなことを教えておりません。これはギリシャ神話から来た異教の、日曜礼拝やそれから、霊魂不滅の教えと同様、これは異教から来たサタンの教理であります。我々はこのことを世の人々に伝え、神の愛が誤解されないように願いたいものです。